ただいまから新約聖書エペソ人への手紙1章3節から14節を通して教会と神の国と題して赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。この1週間はいろんなことがありました。私は祈っていただいておりました。一幕の群れ生けるキリスト一幕の群れの連合の教会の夏の盛会にお招きいただきまして、今年は兵庫県の須磨浦公園明石大橋からかかっているところにある舞妓ヴィラというところを会場で行われました。結果予定表では水曜日から金曜日となっておりまして、直前に日程が、勘違いして書き込んでしまっているということに気がつきまして、月曜日からだったんですね。ですから日曜日の皆様には口頭で、日程変わったことをお伝えいただきましたが、よく伝わってない方はお葬式があって先生どうしたんだろうと思っていらっしゃったと思います。水曜日の朝メールが安江先生や西村先生から入りまして、藤原貞恵姉妹が急にご予定悪くなって、短い期間で召されたということでした。で、西村先生がビーバー隊のキャンプから駆けつけて駆け戻ってくださっていろんな手配をしてくださって、私も水曜日の夕方もうすべての報酬を得て神戸から駆けつけて藤原家参りまして、あと葬儀の一切を金曜日まで先生方と長老さんたちとスタッフたちと共に関わらせていただいて務めを果たすことができて、よかったなと思っております。ご心配いただいた方々がいらっしゃったかと思います。藤原誠司先生がちょうど お孫さんとしてこの夏帰っておばあちゃんをお母さんとともに、良き交わりの時を持っておられた、そういうことで、良い時に、98歳のおばあちゃんを天の御国にお送りなさったということでありました。今日は雑魚姉妹もご長女の方もお孫さんも一緒に礼拝を守っておられて、明日はまた剛先生戻ってこられるということで、藤原家は悲しみの中にも天国の再会の望みに輝いていらっしゃいます。実は前夜式が終わって帰りました時だったでしょうか、玉野から来てらっしゃる妹さんが電話くださって、次男の娘で1歳になるるいちゃんと言いましたかね、金曜日の朝は蒼天で祈らせていただいたんですが、車にひかれてお姉ちゃんについてよちよちで車にはねられました、今病院で ICU に入っています、お祈りくださいということで、本当に心合わせて祈って、また来る蒼天でもお祈りをしておりましたら、葬儀の最中に連絡が入ったそうで、今日も礼拝に来ていらっしゃったんですが車にお腹ひかれたそうです。で、後輪の前で止まったそうですが、何の傷もなく退院してもう元気ですということで、もう本当に感謝しておられました。いろんな出来事の中にも神様の不思議な守りがあったことを覚えます。さて、今日は私は神の国ということについて、連続してお話をしております。できれば神の国シリーズとして、 まとまった記録にでもなればいいなと思ったり、最近そんな思いを持ったりしております。神の国を身近に感じていらっしゃるでしょうか。ある人は神の国を現実感を持って、受け止めていらっしゃる方もあるし、ある人はそれでもあんまり現実味がない、現実感を持たない、リアリティが持てないと思う方も中にはいらっしゃると思います。神の国が語られ、教会はまさに神の国であるということの一部であるということを思うときに、このどうもピンとこないという人も長い信仰生活を送っていらっしゃる方の中に、あるいは大勢の方の中にはいらっしゃっても不思議ではないと思います。で、まあ、神の国にこのふさわしくないと思うようなことが教会の中で見聞きしたりすると、どうもこれをどのように受け止めたらいいのか、ついつまを合わせればいいのか悩む場合があるわけです。二つの方法があります。現実を変えればいいんですが、そうはしないでこの理屈の方、理論の方を変えようとする、この両方のあり方があると思います。で、現実をいろいろ変革していって、生き生きとした神の国のリアリティのある教会生活にすればいいんですが、そうではない現実を何とか理屈をつけて、はぐらかそうとしてしまうこともある、納得させようとする場合もあると思うんです。で、神の国は教会とは違うものである。神の国はこのシンボルなんだと、教会が神の国のシンボルだと、だから違いがあってもそんなに問題はないんだと、こんなふうに考える向きもあろうかと思います。神の国は単に言葉だけのことでしょうか。信仰の上で表す信条、今もこのハイデルベルクの信仰の問答が語られました。で、子供向きに訳されているわけです。信条という信仰のを言葉で言い表すのを信条と言いますね。それは英語ではシンボルと言います。信仰というのは単に言葉の上のことだけでしょうか。生活の実感がなくてもいいんでしょうか。シンボルだから、まあ現実はいろいろあるけど、いろんな時があるからと思って、こんなもんだと思って、お茶を濁している場合もあるかもしれません。さて、そんなことの中で生き生きした教会生活、あるいは神の国に理解を持って私たちは地上の信仰生活を送っていきたいと願うのです。で、今日は3つのポイントで読んでいただきました新約聖書エペソ人への手紙の箇所から見ていきたいと思います。お手元のこの説教のアウトラインをこう見比べながら話の流れを受け止めていただければと思います。神の国の相続人ということです。クリスチャンは神の国の相続人とされたものだということです。そのことを3つの面から見ていきたいと思うのですが、1番目は、教会はすべてキリストの働きに基づいているということをに注意を向けましょう。エペソ人への手紙の1章を見てみますとね、キリストにおいてとか、キリストのうちにとか、キリストによって、その愛する方によって、そのこの御子のうちにあってとかね、キリストにあってとかいっぱい出てきます。短い箇所に次から次へと、キリストなしではありえない、キリストとの関係なしでは決してこんなことは起こらない、 すべてはイエス・キリスト様の働きに基づいているということが分かる文脈ですね。そのことによって、イエス・キリストによって私たちは罪の許しをいただきました。それは十字架によって与えられました。七節を見ていただきますと、私たちはこの御子のうちにあって御子の血による贖い、これは十字架のことです。すなわち罪の許しを受けているのです。十字架による罪の許し、そして罪人が神様から正しいものとみなされる、義と認められる、また神との和解を受け、神の子とされ、神のために加えられ、神の国の相続人となります。11節、彼にあって御国を受け継ぐ。ここに御国、神の御国、天の御国、神の国天国を受け継ぐものとなる。14節、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられる。クリスチャンになるというのは地上の宗教団体に入るというようなことではないんですね。だけではない。天の御国に席を移すということです。そして神の国に所属するものとなる。神の国の共同の相続人となるという、どえらいことなんですね。で、神様はそのご計画の中に、神様の民の位置を与えて、加えてくださっておられるというのがここで言われていることです。こういう流れの中で教会は神の国と深く結びついているということが理解できます。神の国は神様がその恵みを持って王でいらっしゃる、そういうところです。で、神の民がそこにいます。教会とは神の民として集まり始めた群れだということです。では次に、私は教会はキリストの働きに基づいているということを見てきましたが、洗礼がそれと深く結びついているということを見たいと思います。先ほど子供教理問答の中で二つの霊典、洗礼と聖餐ということが言いましたが、そのうちの一つ、洗礼のことです。キリスト者、クリスチャンとしての生活はどこから始まるでしょうか。それは洗礼によってです。それまでの弓道生活はそこに至る重大な準備期間です。もうすでに重大な大切な期間ではありますが、まだキリスト、正式な意味のキリスト信仰以前の状態です。洗礼によって初めて教会の中に正式に神の民として加えられます。私の場合ですと、二十歳の時に洗礼を受けました。洗礼式が行われたのは3月14日、まだ寒くかったですね。礼拝のあと午後、晩秋お前のまだ浜がきれいにあまり埋め立てされていない頃でした。どこにも、どの海岸にも砂浜がきれいで、遠浅で、よくみんな海水浴をその海岸でしていたんです。その洗礼のあと、私よりはるかに年配の教会の責任役員の梅谷さんや田中沢さんたちから祝福を受け、本当にこの握手を求められました。私は自分が教会の一員に加えられたことを強く実感しました。洗礼によって教会に加えられるということ、それがキリストの体に加えられることであり、キリストに結び合わされることだということです。キリストのものと正式にされました。 洗礼はキリストを着ることでもあると言われます。キリストに結ばれること、まあ、イエス・キリストを信じることを着ることといい、それを表しているのが洗礼ですが、キリストの愛が私たちをキリストに結びつけ、それによって神様は私たちをご自分との和解の中に入れてくださいました。ローマ人への手紙の6章、お開きになれる方は、新約聖書の272ページ、第2版で272ページ、正しい方、もしお開きになるならば、ご近所の方がご協力ください。ローマ人への手紙、ローマのクリスチャンたちに書き送られた手紙、キリスト教信仰の最も基本的な教理の内容を書き綴っているものです。6章3節、それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマ、洗礼を受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。洗礼のことバプテスマと言いますが、それは何であるか、イエス・キリストの死に預かり、また復活されたキリストと一つとなるということです。キリストが私たちのために十字架にかけられ、死に信じる者がそのキリストと一つに合わされ、キリストが死からよみがえられた、その復活のキリストと一つとされている、そのことがここであります。五節、もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。バプテスマというのはこういう内容を持っているんです。洗礼を受けたことが消されない印として信じた者の中に与えられています。教会は一度洗礼を受けた者をその民としてしっかりと保証する洗礼共同体です。だから洗礼はキリストが主である、ご主人様である、そしてその十字架による罪の許しを与えるものだということを表しているわけです。念のために言いますが、洗礼バプテスマを受けたのは誰もそれにふさわしかったからではありません。キリストが私たちの罪の結果を身に受けて十字架にかかられ罪の許しを与えてくださったからです。そのことに基づいて私たちはバプテスマを受けたのです。だから洗礼は常に罪人の洗礼です。私はまだ洗礼を受けるにふさわしくありません。当たり前です。洗礼を受けるにふさわしいような清い人は一人もいません。罪人の洗礼です。罪人であるにもかかわらず義と正しいものと認められた幸いな人の洗礼です。それが神との和解に入れられるということの意味です。ローマ人の手紙開いてますから、4章の終わり、第2版では271ページ、23節、しかし彼が義とみなされたと書いてあるのはただ彼のためだけでなく、また私たちのためです。 すなわち私たちに主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。行いではないんですね。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。五章一節ですから、信仰によって義と認められた、正しいものと認めていただいた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。神と和解した、このことが与えられています。で、その下の五章の十一節、そればかりでなく、十節見ると、もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。神に敵対していた私たちが、神様の方が近づいて、罪人の神様を無視して神様を否定していた私たちのために、神様が犠牲を払って、ご自分の方で一人子のイエス・キリストの十字架の命の犠牲を払って、神様の方から和解を申し出て、信じる者に和解をしてください、こう言ってるんですね。だから初めて罪ある私たちは罪なき者とみなしていただけるわけです。ですから、キリストの十字架がなければキリストに結ばれることも、神との和解に入れられることもないわけです。神様との和解の中にあるということは、神が神であること、その神との交わりの中に回復されるということで、神の国に入れていただけるということです。誰でも水と霊によらなければ神の国に入ることはできないと、イエス様自らヨハネの福音書の3章のところでおっしゃった通りです。バプテスマ、それが神の国の中に入れていただく印だということです。信仰の現れだということですね。どうぞ、まだ洗礼をためらっていらっしゃる方は、まだ洗礼なしでも心で信じてたらいいんだと思っていらっしゃるから、そうではないということをしっかり覚えていただきたいと思います。神の相続人というとき、今お話しているキリストの十字架のことがとっても意味を持っているということがお分かりだと思いますが、もう少し話を進めます。今も言いましたように、信仰生活、キリスト信仰の土台にはキリストの働きがあります。しかもその十字架なしにはクリスチャンライフも教会生活も成り立ちません。7節、一章の7節で見ましたように、キリストの食材なしに教会はありません。イエスの十字架があるので教会があります。教会とは何か、ギリシャ語のエクレシアというのは、主に集められた神の民の群れという意味です。十字架のもとに集められた神の民の集まり。キリストの十字架が教会を作ったと言ってもいいくらいです。だから、教会はもう他の誰に遠慮もする必要がありません。この世の国家の権力者や権威に対して遠慮はいりません。教会はイエス・キリストの十字架にだけ根拠を持ち、神の国の約束に生かされているものです。これがキリスト者の自由です。私たちの信仰の道は、主の十字架によって教会を通して神の国へと向かっています。十字架を通して神の国へ。 エペソ人への手紙の一章に戻ります。一章の20節、一章の342ページ。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。キリストの十字架を通してということは驚くべき事柄です。もう普通のこと、当たり前のことではありません。だから最初に言いました、キリスト教信仰にリアリティがない、どうも現実的な実感がない、神の国に生きる実感がない、言ってみれば喜びがない、感動がない。もしそれを言い続けるとすれば、それはむしろ異様なことです。キリストのものとされ、神の子とされていることは、言い換えれば億万長者にされたことだと言えるでしょう。昔は100万長者、それが千万長者になり、今や億万長者でもジャンボ宝くじだったら3億円でしょう。たくさんの人が、何十人としてが当たるわけでしょう。もし当たったら飛び上がると思います。でもそれ以上です。それなのにこのような恵みに慣れ親しんで、何の驚きも不思議も感じなくなって、信仰生活に慣れが来てしまうということならば、マンネリが来るということであれば、それは何なんでしょうか。異様なことだと思いませんか。キリストの十字架によって何が起きたのか、イエス・キリストの良き訪れが知らせられて何が起きたか、もう一度言います。神に義とされました。信仰による義が与えられたんです。神の子とされることが起きたんです。神の民の一員が、神の民がそこに回復したんです。失われていたのに見つけ出されたんです。死んでいたのに生き返ったんです。神の民が身元に連れ帰られました。それが教会、エクレシア、集められた神の民です。なぜ神の民が集められたのか。神の国と結びついています。クリスチャンは聖霊によって子としての身分を与えられました。一章の13節、エペソの一章13節、まあ11節を見ましょう。私たちは彼にあって御国を受け継ぐものとなりました。それから14節、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証である。相続人です。キリストの十字架の恵みは、だから驚くべき事柄です。そこには喜びが湧き起こるはずです。心理的な喜びの感情を伴うものです。私はクリスチャンになって、イエス様を信じた時に飛び上がりました。夜道を駆け回りました。もっとも子供の頃から教会に来てて、いつの間にか信じてるって人はなかなかそういう実感が持てないので、そういう急に変わった大きな感情の変化ということを経験しないかもしれません。それでもいいんです。しみじみと湧いてくる、そういう喜びでいいんです。しかし、感動的な、劇的な 心理的な喜びの感情でなくても存在的な喜びを味わうべきでしょう。どんなに気分が落ち込んでいる時でも決して失われることのない喜びだからです。気分や情緒、感情、それだけでなく意思的に応答した結果、決断した結果、道徳的な生き方が変わり、思想が生まれ、感謝や賛美ができるようになります。生き方が変わってくるじゃないですか。同時に言い知れない感情や喜びが湧き上がってきます。それは存在的というよりはむしろ霊的と言うべきだと教えられます。一章の三節、私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように、私たちが賛美するとき賛美の喜びが湧き上がります。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。霊的祝福、祝福、プレローマ、霊的充満です。霊的な祝福の恵みに満たされることをここで語っています。ここに神の国のリアリティ、現実感があります。今神の国の相続人とされている、先ほど言いましたが、あのアメージング・グレイスというね、あの歌、驚くばかりの恵みなりき、この身の汚れを知れる我に。驚くばかりの恵みじゃないですか。こんな罪深い私を神のことしてくださって。では神の国の相続人ということについてこの箇所から見てきましたが、神の国の先取りとしての礼拝、このことに目を留めましょう。なぜ私たちが毎週毎週主の日の礼拝を守っているのか。これは形式化する義務化になるとつまらないんです。しかし神の国を毎週毎週先取りしている礼拝を捧げているということを知ればワクワクしてくると思いませんか。ちょっと多いんですが、4つの小さい項目を紹介しています。神の国の平安、神の国がもう影響力を表し始めているのが礼拝です。開かなくて結構ですが、ローマ人への手紙、ローマ人への手紙14章17節の言葉は、神の国は飲み食いではなく聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。皆さん、宴会や飲み食いによる喜びって大きいじゃないですか。しかしそれよりも増して聖霊によって与えられる義と平和と喜びが神の国だというんです。キリストのおられるところには、神の国はあなた方のただ中にあるとイエス様は言われました。ルカの17の21です。キリストのおられるところに神の国はすでに響き渡っています。その復活、天にあ高きところに挙げられたことにより、またそこで万物の主であり王でいらっしゃる、そのもとに教会はキリストの体とされている聖霊の宮だということを今エペソの一章の終わりで見ました。もうすでに神の国は影響力を表し、それが反響しています。 神の国の完全に現れる時、来たるその日は、キリストが再び来られる来臨の時、世の終わりの時に起こると約束されています。その約束を信じる教会は、もうすでに聖霊により信仰によって、そのキリストの現実的な臨在、現れを味わいながら礼拝を捧げているんです。キリストが臨在する教会、それはキリストがすでに力を表し始め、支配力を発揮し始めています。しかし教会はそれ自体で神の国というわけではありません。裁きは神の家から始まると言われています。神の国をもたらすのは王なるキリストです。王国が王様を作るのではなく、王様が王国を作るとフォーサイスという有名な宗教改革の神学者は言いました。神の国は御子なる神イエス・キリストが約束しもたらしてくださいます。その救い主の周りに神の民が集められ、共同体が新しい時代、神の国をの始まりを告げています。それが教会です。キリストなしに神の国は反響することはありません。キリストの体、キリストの形ができることが教会の生命力の表れです。そこに聖霊による義と平和と喜びがあふれます。私たちはクリスチャン生活をしながら繰り返し繰り返し、時に挫折を感じます。そして私たちもまた神の裁きを受けます。罪が残っているんです。罪があるんです。でも先ほどのロマ書の5章の20節に、罪が増し加わるところは、恵みが嫌増すと約束されているんです。私はなんという罪深い人間なんだろうかとクリスチャンは悩みます。でもクリスチャンになる前よりも罪の深さを感じます。でもそれよりも十字架の愛と許しが何度も何度も大きく迫ってきます。そこに神の国が鳴り響いています。だから世界の希望としての教会なのです。キリストがそこにいてくださるからです。そのいよいよ鳴り響く、神の国が鳴り響く場が聖餐の時です。聖餐はキリストと交わり、キリストと交流する聖なる霊典です。十字架に死んでよみがえられたキリストと交わります。洗礼と同じです。キリストと共に死に、キリストと共に生かされていることの表れです。それだけではない、同じように共にキリストと死に、共に生かされている兄弟姉妹と神の民の交わりの中に共に生きるんです。洗礼を受けるときは一人一人別々ですが、聖餐は共に預かり、一人で洗礼を受けて群れに入りますが、聖餐は神の群れが群れとして共に養われます。聖餐の中に神の国が影響を強く表しています。そんな意味で聖餐を味わっていきたいと思います。神の国の影響力に預かっている喜びの聖霊典、これが聖餐です。聖餐式の時に、ああ私も一緒に食べたいと思う方は洗礼を受けて、そして聖餐に預かってほしいと思います。先ほど神の国は聖霊によって与えられる義と平和と喜びと言いました。そこに平安があります。神の平安、安心があります。 シャロームと言います。教会の中に神の国の平和が影響力を発揮するとき、皆さんね、こないだもお話を私は正解で聞いてきたんですが、蒼天祈祷会でイエス様が12年間長い婦人病を患っている女性のに触れられて、イエス様の力が出て、その人がその場で女の人が癒された。その時、娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさい、元気に暮らしなさいというイエス様の言葉がありました。安心して生きなさい。イエス様はご自分を信じる者に安心して生きていきなさい、神の国の平和と安心の声が響き渡るんです。それが聖霊の宮としての教会です。それが教会の礼拝です。神の国の平和に預かっている時です。教会の礼拝に預かると、本当によかった、慰められた、平安があった、力が湧いてくる。それはそこから来ているんです。教会の礼拝はこの世界の中で神の国の平和がすでにその輝きや力を表し始めているところと時なのです。イエス様がおられるところ、主の聖霊が働いているところに今私たちは真っ只中にいるのです。安心していきなさい。主の声が聞こえてきませんか？あなたがどんなに罪で悩んでいても、弱さを持っていても、イエス様に触れるとき、イエス様が癒し許し、安心していきなさいとお言葉をくださいます。この世界の中で生きる力や前進する力が与えられる。それが神の国の先取りとしての礼拝です。最後の三つ目の神の国に関することを申し上げて終わります。それは神の国を打ち立てる使命を持っているのが教会だということです。二つのことを言いましょう。一つは、それは最後的なことだということです。どういう意味で最後かというと、世の終わりです。神の国は実は世の終わりを意味しているんです。マタイの福音書のお開きになれる方は10章、マタイの福音書の10章にイエス様が二人一組で弟子を伝道に送り出したという記事があります。で、その締めくくりのところ、大事なところ23節、10章の23節、彼らがこの町であなた方を迫害するなら次の町に逃れなさい、というわけは確かなことをあなた方に告げるのですが、人の子が来るときまでにあなた方は決してイスラエルの町々を巡り尽くせないからです。人の子というのはイエス・キリストのことです。ご自分のこと、救い主イエス様がもう一度この世界をお裁きになるために来られる。それが近い。それまでにイスラエルの町々を巡り尽くさなければいけないと思って弟子たちは伝道したんです。自分たちが伝道して町々を回り終わらないうちに神の国が来るかもしれないという緊張の中で弟子は伝道したんです。つまり伝道というのは神の国が近づいてくることに備えた終末的な行為だと、難しく言えば言えるんです。神の国が接近している、最後的なことだ、終わりのこと、もう終わりが近い、世の終わりが近づいている。マタイの福音書の中で24章、ごめんなさい、あちこち開ける方は24章、イエス様が世の終わりにどんなことがあるかという 前兆、前触れを語っていらっしゃる。その中の大事な24章14節、45ページ。第2版では45ページ。聞いてくださっていいです。この御国の福音は、御国の福音ですね。天国の福音です。神の国の福音は、全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。神の国はこの世の終わりの日と結びついているんです。終わりのこと、最後のこと、そういうこの礼拝とか聖餐とか伝道というのは終末的な意味を持っているわけです。でも私たちはいつもそれを身近に感じているわけではありません。日常的にはもう目の前のことを一日一日一歩一歩、もう人生の大部分はそういう日常的な普通のことです。家庭のこと、仕事のこと、人間関係のこと、社会のこと、経済や政治や文化も、もう一歩一歩です。でもそういう日常的なごく普通のことがもし意味を持つとすれば、最後のこととどう結びついているかによって決まるんです。神様の前に立つとき、私はこんなふうに生きてきましたと報告するために、私たちは日常のこまごましたごく当たり前のことを過ごしているんです。それを悔いのないふうにできることもあれば、やっぱり悔いることが多いと思うんですが、でも私たちは後悔しながら、しかもそれを精一杯やりましたと自分の人生を捧げるように生きていくべきではないでしょうか。教会というのは社会や文化、日常生活と結びつきながら、それが終わって神の前に立つことを表している群れなんです。教会があるっていうのは、教会が終末的に生きていて、この日常がこのままずっと永遠に続くのではなく、やがて終わりが来る、いや強制的に終わらせられる時が来るということを意味しているんです。しかもそこでこの世の裁きがあるんです。裁きはあるんですが、完成されるんです。やってきたことは完成されるんです。審判されつつ成就されていく。王であるキリストによって世界や人類や社会が審判され、そして成就され完成される。それが神の国です。教会はこの神の国を裁きと完成の鐘の音を鳴り響かせているところでなければなりません。そんな意味で神の国が鳴り響いている場所、それが教会です。これが教会の使命です。町の人が気づいていようがいまいが、クリスチャンは自覚しているべきですね。使命を持っている教会、もう一つの使命は何か、神の国を打ち立てていくことですが、神の国は私たちが打ち立てるものではありません。神の国は神様の方が近づいてきます。神がご自身で計画しているとエペソ書の一章の9節10節にあります。だから私たちはただ祈って待つしかないんです。御国が来ますように、主イエスを来てください。これが教会の祈りです。でも、神の国なんかありっこないとか、神の国なんか来ないと、決め込んで鷹をくくっているこの世界に対して、警告していることになります。どうせ死んだら終わりだと絶望している世に対して、希望になります。教会の使命とは、 この祈りを主イエスよ来てくださいという祈りを伝えること、この警告と希望で世界を神の国に備えることがキリストを述べ伝えることでもあります。慈善活動や奉仕活動、教育事業、全部大事ですが、この伝道と深く結びついてこそ本当の意味を持ってくるんです。最後に、教会と神の国はどちらが大事でしょうか。これを結びにして終わります。どっちが大事でしょうか。エペソの5章に25節から27節に、キリストは教会をご自分の花嫁だと呼んでいます。よくご存、クリスチャンはよくご存知です。キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられた。教会は花嫁だ。じゃあ聞きます。皆様は、王様は花嫁と王国のどちらを大事に思っているか、どちらでしょうか。エステル記というペルシャの王様がエステルという王妃に、王妃を、花嫁を愛するゆえに、王妃を愛するゆえに国の半分をあげようかと言いました。つまり花嫁の方が大事なんです。教会のために神の国があるのではなく、教会にプレゼントするために神の国があるんです。教会の主にある兄弟姉妹やキリストの花嫁の一員であって、御国のただの労働者ではありません。相続者であり、御国を王からプレゼントとして受ける存在なのです。黙示録の19章に、子羊の婚宴という、やがて天国の世の終わりのことが書いてあります。そこで19章の5節からあるんですが、7節だけ読みます。私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、子羊っていうのは十字架の上に生贄となって、生贄の子羊として捧げられた十字架のイエス・キリストのことです。その天国でキリストの花嫁としての教会と大宴会が開かれる、婚礼の大パーティー、子羊の婚姻の時が来て、花嫁やその用意ができたのだから、教会はそのような意味で神の国よりも大事なものです。お祈りします。神様、私たちがなんと素晴らしい、驚くべき愛と恵みに生かされるものか、このことを知らないで生きていくことがどんなに虚しいことか、どうか一人一人に神の国を望むことができますよ。イエス様のお名前によってお祈りします。